私を裁くのは主なのです。伝道者パウロはコリントの信徒への手紙1でそう伝えます。今日私たちが聞いたのは第4章です。その初めでありますが、これまで読んできた直前にまである第3章の方では、コリント教会の人々が世の知恵や知識に頼ろうとしていたということについてパウロは話していました。伝道者パウロは伝えたのです。自分の知恵、世の知識に頼ることはもうやめよう。大切なのは私たちの想像をはるかに超える主なる神の知恵による救いではないか。主の知恵は主イエス・キリストの十字架と復活による救いに他ならないではないか。そういったことが語られた第3章の後、第4章でまず語られたことが、裁きということでした。裁きという言葉が今日のところでは何回も繰り返されている。知識や知恵と裁くということは関係があると言えるでしょう。裁くためには知恵や知識が必要になると私たちは思うわけです。そして私たちは自分に知恵や知識があると思えば思うほど自分が誰かを裁くこともできるかのように思えてしまう。私たちが誰かを裁判官のように裁くことはあまりないでしょう。しかし私たちはここで伝えられるような裁きを実は知らず知らずのうちに行っているかもしれないということも事実です。第4章3節4節の裁くという言葉、新約の元の言葉では裁く以外にも訳せるものであります。例えば調べてみると、取り調べるとか判断するとか批判するとか詮索するとか罪を指摘するといったことも訳されている、日本語の聖書で訳されていることがある、そんな言葉です。裁くというもともとの意味からさまざまな幅広い意味に広がっている言葉がここでは用いられている。パウロがここで言っている裁くということはこの世での裁判において行われるような裁きだけではない。私たちが人々を判断するとき、批判などをするときにこの裁きが実は起こっている、そうも言えます。私たちは何かを判断し批判することがある、あるいは誰かを批判し指摘し時に裁くことがある。あの人はああいう人だとか、あるいはあの人はあの人に比べてこうだといったように人のことを判断する、または信仰の事柄についても私たちは何かを誰かを判断し裁くことがあります。教会とはこういうものだと言い切る、あの人の信仰はこうだと断じてしまう、さらにはあの人は救いから遠いんじゃないだろうかという主なる神以外に判断できないはずの思いまで判断できないはずの思いまで心に抱きそうになることがある。しかしパウロ自身は そのように裁かれても少しも問題ではないと言い切るのです。彼は人の裁きを跳ねつけます。一蹴しています。コリントの信徒への手紙第4章3節、私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。コリント教会では伝道者の誰につくかで派閥争いが、グループでの抗争が起こっていました。私はパウロ先生につく、私はアポロ先生につくといったような事柄です。そうするとパウロに対する批判、パウロを裁くような言い方も起こったことでしょう。パウロは正しくないといったように、またはパウロ自身が伝道の歩みの中迫害を受け、いわれのない裁判に引き出されることもあったはずです。しかしそのようなことはパウロにとっては問題にならない。彼の伝道の歩みに何の影響も与えることはなかったのです。パウロは自分自身も裁こうとはしません。さらには自分自身を主の目に正しいものともしません。4節、自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。自分が義とされているか、主の目に正しいとされているかもパウロは判断しないのです。それを判断し裁くのは主イエスなのです。裁きは主イエスに帰するものです。だからこそパウロはコリント教会の人々に勧めます。裁かないようにしよう。裁くのは主イエスだから。主イエスがこの世界を完成させるとき、再臨のときにその裁きが起こるのだからと。五節の言葉、ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時おのおのは神からお褒めに預かります。私たちの裁きの主は、裁き主は主イエスなのです。その方以外に私たちを本当に裁けるものはいない。ではこの主イエスキリストご自身は裁きについて何とおっしゃっていたでしょうか。ルカによる福音書で伝えられている主イエスの言葉をお聞きください。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。ルカによる福音書第6章37節からの主イエスの御言葉です。この言葉を直接耳にした弟子たちからパウロ自身、主の言葉を伝えられて聞いたはずです。主イエスご自身が言われた、 人を裁くな。人を裁くお方である主からあなた方自身が裁かれないようにと、だからこそ人を裁かないようにしなさいと主は言われたのです。そして主イエスが続けて言われたこともまた大切だと思うのです。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れれ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。イエス様の強烈な表現です。実はルカによる福音書のこの出来事の直前に主イエスは主の愛を教えていました。主が愛してくださるようにあなたたちも愛しなさいとお命じになった後、この裁くなということを言われたのです。ここで表されている主なる神の寛大さは主の愛の大きさを表していることなのです。あなたが裁かずむしろ与えるなら、神様の恵みが、祝福が、愛が押し入れ、ゆすり入れられ、あふれるほどに計りをよくして私たちの懐に入れてもらえるとイエス様は伝えているのです。主なる神様は私たちを裁かれる方です。しかしそのお方が私たちが思う以上に大きな寛大さを、愛を持っておられる、持っていてくださる。その神様の救いの大きさを、愛を、パウロもまた知らされていたことになります。パウロは自らを裁かないと言いました。そう聞くと私たちはもしかしたら驚きを抱くかもしれません。パウロはかつて主イエスキリストの体なる教会を迫害したものです。主イエスご自身を迫害していたものであります。その彼が自らを裁かないという、もし彼が自分を自分で裁こうと思ったら、ひたすら自分の罪に目をとどめ続け、目を落とし続け、主イエスを自分を裁くものとして思い詰めて見つめ続けることになったでしょう。しかしパウロは自分の罪にとどまることはもうしていない。これは彼が自分自身の罪を忘れたわけではありません。パウロの手紙を読めば、彼が自分がかつて行った罪を何度も告白しています。しかし彼は主イエスが自分を裁くだけの方だと、そのように自分で判断することももうしなくなっていた。裁きを主に任せていた。パウロが記す手紙の中で、実は主イエスキリストの裁きの内容を事細かに記している箇所はあまり多くないのです。パウロは誰がどのように裁かれるかを説明するのにはあまり力を注いでいない。そうではなく、パウロは主の裁きの時、その時を主の救いの時として見つめて心待ちにしている。今日の5節の最後のところでパウロは語っていました。その時おのおのは神からお褒めに預かります。パウロは罪人の一人であった。その最たるものであると自分で自称しているものでもあった。しかしそのような自分を、そのような自分をも伝道に用いてくださる主の知恵の深さ、愛の大きさを知らされていた。 罪のどん底にいた自分をも救うほど大きな主イエスの見てのことを知らされていた。主の救い、それは主ご自身が裁かれることで成し遂げられました。裁くなと言われた主は、自分が裁くどころかご自身が取り調べられ裁かれた。私たちを愛して私たちの罪を担い背負ってくださったから。裁くなと言ってくださった方が本当に裁きをお捨てになったのです。そして反対に裁きを受けてまで十字架におかかりになられた。それが私たちが裁かれて滅びるのではなく、主に許されて新しく生きるためのことだった。これこそが私たちに示された神様の秘められたご計画です。パウロはその計画を委ねられた。その神様のご計画、主イエスの十字架による救いを今度は人々に伝えなさいと伝道者にされた。コリントの信徒への手紙第4章1節、こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕えるもの、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。この場合、管理者に要求されるのは忠実であることです。この教会の群れもパウロと同じ主イエスの弟子であり、主に仕え神の秘められた計画、福音を委ねられた管理者ということができます。私たちはパウロと同じように主のご計画の管理者とさせられた。その計画によって救われた者として、今度は福音を伝えることで主にお仕えします。2節で忠実であるという言葉が使われていました。信仰深くあるという意味でもあります。私たちもイエス様に忠実で信仰深くありたいと願います。私たちは自分で神様のご計画を判断し批判したりすることはありません。自らも誰かを罪に定めるようなこともありません。主が言われたからです。裁くな、その弟子パウロが伝えたのです。裁くのは主なのです。私たちはもう裁きをすることも、自らを裁かれ滅ぼされるものとして絶望することも放棄します。捨て去ります。むしろ私たちはただ主のお褒めに預かることを祈りつつ求めます。再臨の主イエスによって天の国に入れられること、主にある永遠の命に預かることを祈り求めるのです。これこそが主イエスが言われた、押し入れゆすり入れあふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる恵み、愛ということができるでしょう。私たちは主のお褒めに預かることができるように祈り求めましょう。再臨の主イエスに出会ったとき、よくやったとお褒めに預かるように、その時を心待ちにしながら歩みましょう。そのように主に仕える日々を新たに今日からまた始めましょう。祈ります。主なる神よ、あなたが語られた裁くなという言葉、またあなたの裁きを思いつつもあなたの救いを信頼していた伝道者の言葉を聞きました。主よ、私たちもあなたのお褒めに預かる時を待ち望みながら日々あなたに仕えていくことができますように。 あなたの恵み、あなたによって示された大いなる救いのその秘められた計画を今度は人々に伝えていく教会でありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。